こんにちは。経済クラブは国際金融資本とつながる元ヘッジファンドマネージャー横森勝輝が世界経済の裏側を解説するオンラインサロンとなっております。また、2023年世界大恐慌シナリオを解説した電子書籍をプレゼントしていますので、概要欄からですね、あなたの E メールを登録してご確認いただければと思います。今回はですね、ウクライナ情勢、もうウクライナでなぜロシアと欧米がですね、対立が激化しているのか、実はそこにですね、エネルギー資源の関係があるということですので、その裏側をですね、横森解説しました。こちらの音声ご覧ください。
ウクライナの情勢で、欧米とロシアとの対立が激化していますが、裏の目的が何かあるのでしょうかということですね。
裏の目的、あるよ。ロシアをね、やっぱり叩きたいっていうのは、まあね、昔からあるんで、そのプロレス団体側っていうのはね、あるんだけれど、そればっかりじゃないね。で、今回ね、まあエネルギー関係だよね、結局は。ヨーロッパがね、ノルドストリーム2っていうのが、まあ結構大きな問題で、それができてしまうと、まあヨーロッパも本当エネルギーをロシアに依存する形になるんで、それをやっぱりやめさせたいわけよ、アメリカとしても。
ちなみに、ノルドストリーム2っていう意味がわかんない方のために、それはパイプラインのことですよね。
そうそうそう。ロシアからドイツまで来てるパイプラインなんだけれど、それでロシア産の天然ガスがね、ヨーロッパにどんどん入ってくるっていうことになると、結局お金がロシアに流れてしまうわけよ。うん、で、やっぱりロシアにお金が流れないようにするにはどうしたらいいのって言ったら、ロシアからエネルギーを買わないようにさせなきゃいけないわけよ。そのためにアメリカは、まあロシアにシェールガスでできたね、LNG ね、液化天然ガスっていうのをヨーロッパに送るという契約をしてるわけよ。で、この液化天然ガスの施設っていうのも、3年ぐらい前かな、もう作ってたの。
アメリカで。
そうそう、アメリカでね。はい、だから、もうすでに最初から決まってたわけよ、それ。なんで LNG の施設を作って、どこに売るかっていうことじゃない、結局は。うん、ね。それで、ミシシッピ川の近くね。オクラホマだったかな。あの辺に作ってたのよ。
オクラホマ州か。ウォーレン・バフェットがいるところですね。
ミシシッピ川のあたり。はい。あの辺で、だからメキシコ湾に近いところね。テキサスとか、ニューオーリンズとか。
なるほど。わかりました。テキサスの上ですね。
そうそう。まあ、その辺に作ってて、もうそれ何個もだから作ってんのよ。液化天然ガスのプラントっていうのを。で、輸出するっていうこと前提なのよ。液化にするっていうことは。
はい。
だから、LNG 船も大量発注してたしね、それで。で、LNG 船が、それでメキシコ湾から出るっていうことは、ヨーロッパが一番の消費地じゃない。一番近い。
はい。
となると、もうわかるよね。だからパナマ運河越えてなんて来ないわけだから、アジアに行くわけじゃないんだから、ヨーロッパに売るって決めてるわけじゃない。
はい。
だけど、これでノルドストリーム2ができてしまうと、アメリカからいらないよってなるわけじゃない。ね、アメリカからいらないよってなったら、それはまずいから何としてでもちょっとロシアを焚きつけなきゃいけないわけだよ。ロシアっていうかウクライナ問題とかを煽って、ロシアからは買わないとかね、ノルドストリームはダメだとかね、そんなような話になるわけじゃない。で、結局それでウクライナ情勢っていうのがあるから、ね、なかなかロシアとの関係を悪くしてっていう形でしょ。だから、プーチンとしてもその辺のことはよくわかってるわけよ。わかってて、まあ、軍隊をね、いっぱいやってるけれど、じゃあこれでロシアのを完全買わないのかって言ったら、まあ、それはそれで買うでしょ。いうことだよね。今のところはね。だから将来わかんないよ。これもっともっとそのアメリカ側が仕掛けるかもしれないからね。ただ仕掛けたところでね、軍隊派遣するとか NATO がってなっていったら、あまりやりすぎると、そのロシア怒らせて、ウクライナどころじゃないのよ。来るのは。ね。だから本部とかさ、ベルギーとかさ、スイスとかそっちまで行っちゃうわけじゃない。結局、反ロシアっていうのはすごい強いわけだから。だからそこまではしないよっていう感じで、まあ、今年ぐらいそのなんか起こるとか言ってるけど、まあ、たくさんそれが売れればいいやっていうところじゃないの。だから、そういうことがウクライナ情勢がなかったら、アメリカから買う理由がないわけよ。
はい。
パイプラインの方が安いわけだから。それで緊張するっていうことでガス料金が上がるわけでしょ、ね、ガス料金が上がってアメリカから買うってもう決まったから、まあこれで原油相場も落ち着くっていうかね、ある程度のところでね、少し高値圏で落ち着くような形になるんじゃないのかなっていう。そうするとアメリカもほら LNG にして輸出するわけだからコストもちょっと高いんでね。 だからそれに合うようにっていう感じで、いいところで決着するという感じじゃないかなとは見てるよね。
なるほど。じゃあまあ、はい、そもそもロシアとの対立を作ることによって、ノルドストリームは、うん、まあ、ロシアとドイツを結ぶですね、パイプラインがあるんですけど、そこの供給をまあやめさせたい勢力があるということですよね。でそこでこうウクライナ情勢をこう悪化させることで、ロシアとの経済制裁というか、もう買わないですよみたいなことになったら、アメリカから天然ガスをヨーロッパに売ることができると。でしかもそれが3年前からその施設をこう作って計画されていた可能性があるというお話ですね。
だから計画してて売るために、それを切り替えるためにちょうどタイミングがノルドストリームの開戦した時期と一緒になるわけよ。で、はい、これロシアとしてもね、ノルドストリームで売らなくても原油価格が2倍になったら別にいいわけよ、うん、結局今までのルートで売ってるのと一緒だから、
はい、
今までのもう一本のノルドストリーム1で売ってる部分だけで価格が2倍になるのと一緒だからね、結局。価格が2倍だったら。
そうか。
だからそんな程度のもんで、値段さえ上がればロシアとしてもまあいいかっていうところよ。
はい。
だから、こういうのもやっぱりプロレスだから。
まあそうね、プロレスの裏側ですね、はい、ぜひ、見ていただければと思います。ぜひね、経済クラブでその裏側ですね、詳しく解説してますので、経済クラブ .com こちらにアクセスして会員になっていただければと思います。
はい、
元ヘッジファンドマネージャー横森和輝が明かす2023年世界大恐慌シナリオ、78年周期で起きている富の収奪の真実を解説した書籍、有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。